皆さんおはようございます。短くお祈りをして、そこからメッセージに入りたいと思います。一言お祈りをさせてください。愛する天の父なる神様、今日も主の御前へと私たちを招いてくださってありがとうございます。本当に週の初めに私たちは礼拝においてあなたを仰ぎ、今一度本当にさまざまなことがある私たちの人生の中においても、主が私たちを本当に心から愛し抜いてくださっていること、あなたご自身の恵みによって持ち運んでくださっていること、その恵みにあなたご自身に目を留めてあなたを仰ごうとしています。どうかこのひとときを導いてください。あなたが私たちに限りない愛をあの十字架によって表してくださいました。十字架において流されたイエス様の血潮において私たちの罪が完全に許され、三日目によみがえられた命を通し、私たちに今も主と共に生きる永遠の命を与えてくださいました。本当に主よ、あなたを仰いでいます。あなたご自身が本当に豊かで愛にあふれた方であることをこのひとときも表してくださいますように。ここに来たくても来れない方がいらっしゃいます。家で礼拝を守っておられる方、施設で礼拝を守っておられる方々がいらっしゃいます。神様を一人一人に届いてくださいますように。また今イスラエルでは戦争が起き、ウクライナでもその戦争はとどまっていません。日本においてもさまざまな問題がなおもありますし、貧しさにおいて傷ついている方々もいらっしゃることを覚えますが、神様がその痛みのうちにいてください。お一人一人を慰めてください。どうかこの戦争において本当に命を落とす方々、本当にあなたが守ってくださいますようにお願いをいたします。これからの時をあなたに委ねます。どうか主が立ち私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ファミリーウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎をいたします。この礼拝はですね、年に数回機会を設けて、できるだけ私たちの身近なテーマを設定して、それを聖書ではどう言っているのかなということを一緒に聞こうとしている、そのような礼拝です。で、今朝は一つのテーマを設定をさせていただきました。チラシにもちょっと書きましたが、死を超える希望というテーマです。いわば今朝ご一緒に見つめたいのは死というものなんです。どうでしょうか。死という言葉を聞かれて、もしかしたらドキッとされる方がいらっしゃるかもしれません。で、私たちはおそらく、意識的にか無意識的にか分かりませんが、死を見ないように、もしくは死について考えないようにしたい、そういうお互いであるかもしれません。しかし、これはどう表現していいかなとつくづく思いますが、ただ厳然たる事実として思わされるのは、私たちは誰しも必ず死を迎えるということです。そしてそれは究極的にはいつどこで迎えるかということは誰にもわからないということです。人生には何が起こるかわかりません。私は今年で36歳になる人間なんですけれども、ただ私がこの場にいる方々の誰よりも長く生きれるという保証はありません。明日何があるかわからない世界に、いや今日何があるかわからない世界に私たちは生きています。そしてそれゆえに、ある種私たちが生きているということはとても当たり前のことではないわけです。尊いことです。そして同時に、私たちが生きているということには常にどうしても死というものが隣り合わせにある、その事実もまた否定できないと思うんですね。チラシに少し書かせていただきましたが、古代から実は死をめぐってヨーロッパの方ですけれども、メメントモリという言葉がございます。これは古代ヨーロッパから言われている言葉ですけれども、 まあ、意味としてはラテン語なんですが、死を意識して生きなさいという言葉です。死を意識して生きなさい。まあ、調べてみますと、まあ、一説では、まあ、とある修道会ではこのメメントモリという言葉がお互いへの挨拶の言葉として使われていたということが、まあ、記録されているらしいんです。お互いにおはようの代わりにメメントモリという、死を意識して生きようと互いに言い合っている。まあ、おそらく中世の時代でしょうか、飢餓や戦争において命を落とす人がたくさんいた。人々は多くの死を目の当たりにしながら生きてきた。そのような中で、ある種メメントモリと挨拶をする。死は誰も見たくはないわけです。しかしながら、ある種その挨拶の言葉の中に、いや、私たちは死から目を背けるだけではどうしようもないのではないか、ある種それは死に向き合い死に備えるという意識を持っていたのかもしれません。で、これは私たちにとっても大切なことなのです。死は見つめたくありません。しかし、やはり避けられない事実として死を見つめ死に備えるということがもしかしたら必要なのかもしれない。では死に備えるとはどういうことなのでしょうか。ちょっと重たいテーマですね。言葉にしづらい話をしていくかもしれませんが、しかし勇気を持って語りたいと願っています。今朝は死とは何か、そして死への希望とは何なのか、聖書が何を語っているのか、そのことを一緒に見ていきたいと願っております。さてですね、先ほど聖書朗読してくださった方に2箇所読んでいただきました。で、その最初のヘブル人への言葉に少し目を留めてみたいのです。で、このヘブル人への手紙の最初に読んでいただいた9章の、今日は26から28を読んでいただきましたが、特にこの27節の言葉、ヘブル人への手紙の9章の27節の言葉というのは、どちらかというと聖書の中では珍しいほどにはっきりと死について、そして死の先に何があるのかについて、まあ、はっきりと語っている言葉です。27節をお読みしますと、こういう言葉があります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと、そのような言葉があります。死ぬことと死後に裁きを受けることと、ある種これはとても厳粛な言葉です。人は死を迎えます。そして死を迎えた後に聖書が語ることには、私たちは私たち一人一人の命を創造し、私たちの人生をこれまで見つめてこられた神様の御前に一人一人が立たされるということです。裁きという言葉は、まあ、近しいニュアンスでお答えするならば、まあ、法廷ということなのかもしれません。神様の御前に私たちは自らがどのように歩んできたのか、ある種その人生の総決算と申しましょうか、そのようなことを迎える時があるということです。そしてその時に、ある種これも厳粛な事実ですが、私たちが神様の御前に立つ時、それは一人だということです。何かをそこに持っていくことができるわけでもなく、親しい誰かが私をそこで支えてくれるわけでもなく、私たちは私という存在と神様という存在の前に、その私という存在が立たされるということなんですね。少しだけ怖い気がします。ただ死にある種向かっていくということは、まあ、いろいろな表現の仕方があるかもしれませんが、このような表現の仕方がされることがあります。それは 死に私たちが向かっていくということは、一人になっていくということである。一人になっていくということである、そう言えるのかもしれません。一つだけご紹介をさせていただきますと、福岡県というところに、まあ、皆さんご存知ですね、もう福岡県に栄光病院という病院があります。栄光ですね、キリスト教ではよく言う栄光ですけれども、栄光病院という病院があります。でその栄光病院というのは日本で最大のホスピスケアをやっている病院なんです。ホスピスっていうのは簡単に言うならば、これは、まあ、終末期医療ということですよね。終末期医療です。つまり、まあ、病状がもはや末期の状態になってしまっている方々に対して、延命治療だけではなく、ある種死という現実と対峙しながらも、その死を丁寧に迎えていくことができるようにサポートをするという、そういう、まあ、領域です。ホスピスです。で、日本でこの走り出しというか、そういう形でホスピスを始めたのは、実は一人のクリスチャンの先生によって始められました。ここに本があるんです。後でまた後ろに置いておきますが、下稲葉康之先生というお医者さんなんです。で、この先生が、この、幸福な死を迎えたい栄光病院ホスピスの現場からという本を書いておられます。で、この本の中では、実にホスピスの現場から、多くの方々の最後を、まあ、一緒に医者として見取った先生の経験が書かれてあります。ある種それは死とは何か、そして死という現場において一体何が本当の希望になりうるのかということです。で、先生は本の中で死に私たちが向かうときに4つほどのある種痛みを経験するとおっしゃいます。でこの、まあ、理解というのは、WHO 世界保健機関ですけれども、世界保健機関でもおそらくこの4つの種類のケアが必要だろうということが、まあ、認められているものです。一つは、私たちは死に向かうにあたって身体的な痛みを経験する、まあ、病気によってね、痛みを経験する。そして二つ目は精神的な痛みを経験する。自分が健康な時とは精神状況が変わるので、さまざまな不安がある、痛みを経験する。そして3つ目には、社会的な痛みがある。今までいろいろな人間の関わりの中で、いろいろな仕事の関係の中で自分は生きてきたけれども、死に向かうにつれてその関係が一つ一つ断たれて、まあ、本当に一人になっていってしまう、そのような痛みがある。でももう一つ痛みがあるというんです。でそれは何かというと、4つ目は霊的な痛み、スピリチュアルペインというものがあると言います。これは認められているんです。で、スピリチュアルペインとそれは何か、こう説明されます。自分の死に向き合うことに由来する魂の痛み。自分の死に向き合うことに由来する魂の痛みと言われます。いわばそれは、まあ、誰しも説明ができないことなんです。自分はこの先どうなっていってしまうのか、私という存在はこの先にどうなっていくのか、わからない根源的な不安がある。さまざまな形でその痛みが現れてくるとおっしゃいます。例えばそれは、ああ私は生きている間に、ああ許されたいんだという思い、私は許されたいという在籍感にとらわれるという人が例えばいます。孤独感であったり疎外感に傷つくということがあります。そして先ほど申し上げましたが、死の先に何があるかわからないという不安がある。で、ホスピスの現場ではこのようなそれぞれの痛みに合わせてケアがなされます。身体的な痛みに関しては病状に合わせた医療マネジメントというものがなされますし、精神的な痛みに対してはその痛みに寄り添うカウンセリングやコミュニケーションがしっかりとなされていきます。社会的な痛みに対しては最後までご家族との関係の中でその人が最後を迎えられるように家族のケアをしていくんです。で、そのようなことがなされていく。しかし4つ目です。この4つ目の、じゃあ霊的な痛みには一体何ができるのでしょうか。死への根源的な恐れに対して何ができるのでしょうか。 この病院ではこの霊的なケアとして聖書の希望が語られるんです。聖書の希望が語られる。下稲葉先生はお医者さんなんですけれども、実は神学校を出た牧師になってもいいような先生で、よく聖書のことを精通しておられる方で、下稲葉先生はある種賛美歌と聖書の言葉を通して聖書が語る希望を患者さんたちに語っていかれるんですね。でもまあ小難しいことは言わないんです。一番最初の切り出しはこういうことをおっしゃられるそうなんです。それは患者さんに対して、まさに死に対して不安を感じている患者さんに対してこうおっしゃられるそうです。大丈夫ですよ、イエス様におすがりすれば必ず天国に迎えてくださるよと。それだけなんだそうです。大丈夫ですよ、イエス様におすがりすれば必ず天国に迎えてくださるよと、その一言から始まっていかれるそうです。でも私は牧師として、ああまさに、ああその通りだなと思わされます。聖書が語る死に対する希望、それは突き詰めて、先日詰めて申し上げるならば、死に対して、いや大丈夫ですよと聖書は語っているんです。大丈夫ですよ。聖書にはいろいろな大丈夫について書いてあります。例えば、まあ、聖書の箇所開きませんが、例えばこういう大丈夫ですよがあるような気がするんです。大丈夫ですよ、あなたの人生にはいろんなことがあったでしょう。それは良いことも、そして時には人にも言えない悪いこともあったかもしれません。死を前にあなたはその在籍感に苦しんでいるかもしれませんけれども、あなたの罪を全部背負ってあなたの代わりに命を捧げられた、あの十字架に命を捧げられたイエス様というお方がいらっしゃるんですよ。大丈夫ですよ、死を前にして親しかったあの人やこの人や家族が離れていってしまって、孤独の中で寂しさを覚えて痛みを覚えてしまっていたとしても、あなたは決して一人にはなりませんよ。どんな孤独や疎外感を覚えても、あなたを愛してあなたが死を迎えても決してあなたを手放さないイエス様っていうお方がおられるんですよ。そう聖書は語ります。もう一つ、大丈夫ですよ、死の先に、神様の前に、あなたがたとえ一人で立たされることになったとしても、大丈夫ですよ。そのあなたの傍らに一緒に立ってくださるお方がいる。イエス様というお方がいらっしゃるんですよ。聖書が語る大丈夫ですよっていうのはきっとこういうことだと思うんです。大丈夫ですよと。聖書が語っている希望とは、教会が掲げている十字架に関係をいたします。何度も申し上げて恐縮ですが、しかし私たちは互いにいつか死を迎えます。その時に神様の御前に一人立たされると聖書は述べます。そこで死の御前に総決算がなされる、まあ、私も含めてそうですが、良いことばかりして生きられる人間などいません。ある種それはいろいろな矛盾であったり問題であったり、もしかしたら負い目を抱えながら私たちは互いに生きていくお互いだと思います。しかしそのような罪や在籍感を抱えて神様の御前に私たちは立ち往せるでしょうか。聖書は語ります。私たちがその罪のために、神様の御前に滅んでしまわないために、そして私たちが死の先に天国へと向かうために、私たちを愛してその罪の全部を背負ってあの十字架で血を流し命を捧げられたイエス様がおられるんですね。そしてイエス様は死から3日目によみがえり、今も私たちと共に歩み、 私たちの人生をいかなる時も支えてくださる、そう聖書は語ります。そして聖書はこのイエス様を信頼するならば、まさにおすがりするならば、私たちの罪はあのイエス様の十字架の血潮によって完全に許される。そしてあなたはもはや在籍感を抱える必要など何一つない。あなたは神に罪許された神の子としてこの世界で、そして死の先も生きていくんですよ。それが聖書の語る福音です。そして最初のヨハネの3章の16節、今日の礼拝の最初に見ましたけれども、永遠の命が私たちに与えられると聖書は語ります。永遠の命っていうのは、なんか死んだ後にずっと生き続ける命というイメージではなくて、どちらかというと永遠の命というのは永遠なる神様と結び合わされた命のことを言うんです。それはこの世界で生きている時もそうだし、この世界を終えて死を超えたとしても、私たちと神様の愛の結びつきっては絶対に切れないですよ。だから天国という場所へと行くんですよ。それが聖書の言葉だと思います。下稲葉先生が語られた言葉の通りかと思います。大丈夫ですよ、イエス様におすがりすれば必ず天国に迎えてくださるよと、まあ、その言葉の通りだなとつくづく私自身も思わされます。でもう一つお読みいただいた聖書の言葉にも聞いて、もう中盤を終えていきたいと思いますが、もう一つ読んでいただいた聖書の言葉はローマ人への手紙の8章の38節39節というところでした。もう一度読みしますと、こういう言葉ですね。ローマ人への手紙の8章の38から39お読みします。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。死も命も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと聖書が語ります。で、この言葉自体をしたためたのは実はパウロという人物でした。この人は、まあ、簡単に言うととても苦労した人です。もともとパウロという人はイエス様のことを信じてないどころか敵としてたんですね。イエス様を敵としてイエス様の弟子たちを迫害してた人です。しかし十字架で死んだ後、イエス様が3日目によみがえられて、パウロがイエス様の弟子たちを迫害してた時に、死からよみがえられたイエス様とパウロは出会って、パウロはイエス様を信じるようになるんですね。そしてイエス様を信じイエス様を愛していく中で、彼は徐々に彼の生き方も変わるんですが、同時に彼は多くの人たちから苦しめられ、命を狙われ、最後はこの手紙のタイトルになりましたローマというところで、まあ、獄の中で、まあ、彼は刑を執行されて死んでいきますけれども、まさにこの死を前にした彼自身、彼はその死を前にしても言うのです。いや、死によってしても神と私の愛の関係を引き離すことなどできない。人生にはいろんなことがあった。でも最後の希望はこの私のことを神は手放さないんだという希望しかない。そうなんだと彼は言うのです。で、先ほど死の先に神の裁きに立たされるとヘブル人への手紙を読みました。裁きの座に着かれる神様はどういう顔をしているでしょうか。私たちよく想像するんですがね、なんかものすごく厳しい裁判官のような顔をしているようなイメージをするんです。でもそうではないのでと思うんですね。これは昔聞いた例話ですけれども、ある先生がこうお話をされました。裁きの座に着かれている神様は どのような顔をしているだろうか。それは神様の目にはすべての人が、一人一人の命が神様の手によって作られた大切な存在なんです。すべての人を神様は愛しておられる。そして神様の御前に一人一人が人生の総不決算を迎える。神様は愛なるお方ですから、愛の眼差しを持ってその人を見つめるのです。しかし同時に神様は義なるお方、聖なるお方だから、その人自身の罪を見逃すということができないのです。もしも神様が裁きを下すときに、おそらく神様がその罪を、私たちの罪を見つめるときに、鬼のような顔をしてるんじゃないんですよ。きっと悲しそうな顔をしてるんだと思うんです。なぜあなたは、私が御子イエスをあなたの罪も背負って十字架で血を流した、そのようなことまでしたのに、なぜあなたはこのイエスを信じなかったのか。そして同時にこういう例もお話しされました。イエス様を信じて神様の御前に行く人、神様の御前には私たちのこれまでの歩みがすべて明らかにされていきます。罪に対して見逃すことはできない。神様は悲しい顔をなされる。しかしその時に、私がイエス様を愛していた、その愛していたイエス様が私たちの傍らに立たれるのです。そして十字架のために釘で打ち抜かれたご自身の手のひらを父なる神様にお見せになられて、父よ、どうかこの人のことを許してあげてください。この人がさまざまな罪があったでしょう、問題もあったでしょう、歪みもあったでしょう、言えないこともあったでしょう。でもその罪のために、私がすでにあの十字架で血を流したのです。私が、この傷跡がその証拠です。神様、どうかこの人の罪を許してあげてください。私がその罪をすでに背負いました。そのようにイエス様が言われる。その言葉に父なる神様は悲しみから喜びの顔へと変わります。ああ、この子は死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだと。その人はイエス様と共に天の御国へと入っていく。まさにイエス様におすがりすれば必ず天国に迎えてくださるよ、その通りにです。最後に一つのお話をしてもう終わりたいと思います。先ほど栄光病院のことをご紹介いたしました。この本また置いときますので見ていただいたらと思いますが、この栄光病院で最後お迎えになられた一人の方のストーリーが書かれています。敏夫さんという方の証なんですけれども、この敏夫さんという方について少しお話をして終わりますが、この方は51歳の若さで末期の肺がんになられました。ホスピスに運ばれてきて、でこの方の人生というのは、これまで、自動販売機の会社の社長さんをなさってたんですね。脇目も振らずに一生懸命この会社のために働いてこられた。けれどもやっと会社が軌道に乗り始めたと思った矢先に、この末期がんが知らされた。結婚はなさっていましたけれども、夫婦仲もなかなかうまいこといかず、奥様とは離婚をなさった。一人娘がいましたが、一人娘は奥様と一緒に住むことになって、この方は最後まで一人、最後奥さん来るんです、でも一人でこの病気を受け止めなければならなかった。肺がんが末期と知らされた後、この方は気丈にもあまり取り乱すことなく、粛々とご自身の人生の整理をなさっていくんですね。会社をその後どなたかに譲って、自分のための納骨堂も準備をされるのです。しかし粛々と準備をしていく中でも、最後までこの死に対する不安が消えなかったそうです。やがて病状は悪化し、寝たきりになってしまいました。でその時に初めて 敏夫さんはご自身の弱さを見せられたそうです。先生に、下稲葉先生に対してこうお願いされたそうです。先生、賛美歌を歌ってください、賛美歌を歌ってください。先生に賛美歌を求めて、その敏夫さんの傍らで先生がよく賛美歌を歌われたそうですね。このあとご一緒に歌いますけれども、忘れないでという曲を、まあ、先生はその傍らでずっと歌われたそうです。歌詞はこういうものです。忘れないで、いつもイエス様は君のことを見つめている。だからいつも絶やさないで、胸の中の微笑みをと。死が近づく敏夫さんはこういう手記の言葉を残されました。倒れてから早1年、我が人生に悔いあり、生きるんだ、生きたい、生きるんだ、病気に勝て勝て、負けてなるものか。体が軽い、思考力が軽い、能力が軽い、命が軽い、全部軽いと。軽いという言葉を繰り返されます。で、それはおそらく自分を支えてくれているものがないんです。そして敏夫さんはその中で何度も賛美歌を先生に願われた。イエス様が私のことを見つめている、この時も私のことを見つめている、そのことに自分の支えを求めるかのようにです。やがて敏夫さんはこのイエス様を信じるんです。そして洗礼を病院で受けられました。まあ、洗礼というのは、まあ、イエス様を信じますと告白する式ですね。で、下稲葉先生は洗礼式の中でこう祈られたそうです。神様、あなたはこの敏夫さんのためにイエス様をお使わしくださいました。敏夫さんの罪を許すためにキリストは身代わりとなって裁きを十字架で受けてくださいました。そして今心を開いてイエス様を信じ仰ぐ信仰を授けてくださいましたと。洗礼式が終わった後、敏夫さんがこのように挨拶されたそうです。自分の気持ちが軽くなりました。今までのことは後悔もありましたが、これですっきりした感じです。新しい命に生きますと、そうおっしゃられたそうです。そしてこの後、この方は召されるまで忘れないでという賛美を求め続けられたそうです。その歌を聴きながら、涙しながら天に召されていかれた。下稲葉先生は敏夫さんの人生をこのようにまとめて記しておられます。敏夫さんは自負心に満ち、人を寄せつけない雰囲気の人でした。多分そんな生き方をしてきた人だったようです。しかし、彼の命の土台が激しく揺さぶられて、一人の素朴な弱い自分の姿を目の当たりにすることになります。そして彼は素直に、先生助けて、先生賛美歌をと訴えたのでした。彼は賛美歌と御言葉に表されているイエス・キリストと、そのイエス・キリストの福音に、それこそ素朴にタッチすることができました。それが彼に新しい命に生きますと言わせたのですと、そのように人生をまとめておられます。で、どうでしょうか。私たちは、まあ、私自身はですが、この敏夫さんの人生を読みながら自分自身に多く重なる部分があるなと思わされました。どこかで思っているのです。自分の力で生きてきた、これだけのことを築いてきた、それ自体は否定されるものではありません。尊いものです。しかしながら同時に、さまざまな痛みや傷やさまざまなものを負いながら私たちは生きてきた。しかし人生で踏ん張れない時がやってきた時に、いや、命が揺さぶられる時に、死を前にする時に、私たちがもはや自分の足で立てないときに、私たちはどこに軸を求めるのか。実は目に見えるところにはない。賛美歌が その時に敏夫さんの慰めになりました。忘れないでイエス様はいつも君のことを見つめている。私たちがもはや自分の足で立てないとき、私たちを痛むほどに愛し、私たちを支え、私たちと共にいてくださろうとする神が、それは死を越えても離れず、神の裁きの座にまで共にいてくださろうとするイエス・キリストがおられるんですね。私はこう確信しています。死も命も、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。大丈夫ですよ、イエス様におすがりすれば必ず天国に迎えてくださいますよと、下稲葉先生が言われた言葉を皆さんに今朝お送りしたいと思います。私たちを愛し、私たちを天国へ迎え入れるためにご自身をあの十字架へと捧げられたイエス様がいらっしゃいます。下稲葉先生のお言葉をお借りして、今朝はぜひ皆さんにお勧めをしたいのです。ぜひイエス様におすがりいただきたい。イエス様におすがりいただきたい。聖書が語ることのできる死を超える希望というのはそこからしか始めることができないんです。イエス様におすがりいただきたい。そのことを願って、まあ、これは強制ではありませんが、しかし願っています。一言お祈りをしてメッセージを終えます。